五理解第十一節。神は天地の森じゃから離れることはできぬぞ。神様が離れることができぬと仰せられているのだから、人間氏子がこの神様を離すことはできぬと分かり悟らせていただくところから、初めて愛をかけの世界が開かれ、神様と氏子私どもの喜び合いの生活ができるようになる。御教えはすべてその手立てである。神様と人間氏子との愛をかけようの働き、究極はこのいわゆる師匠が仰せられる愛楽世界、まあ愛をかけようというのがある意味低いレベルで捉えられたものかもしれませんけれども、師匠の場合はそれがさらに高度なものとして、ただ単に愛をかけようという程度ではなく、神様と人間氏子とがそれこそ愛拝み合い、愛楽しみ合う世界、そういう愛楽世界の権限を目指されたと。神様だけでは実現できない世界、また人間だけでも実現できない世界、やはり神様と私ども人間との関わり合いにおいて現れる世界ということになるのでしょうね。昨日師匠の初代の研修を昭和53年8月1日でしたが、これをいただいておりましたら、同じようなことが三度この度出てまいりました。師匠が並々ならぬ思いをそこに置いておられたのだなと改めて感じさせていただきました。二回目出てきたときは、ああそうかと思ったのですけれども、三回目昨日それをいただいたときには、これは師匠の祈りがそこに込められておるのだな、師匠の願いでもあるのだなと強く感じさせていただいたことでした。それはどういうことかと言いますと、また受け売りになりますけれども、師匠の朝のお話、これを例えばテレビで世界中に放映する、そしてその世界中に放映したそれを見ている方々、病気の人なら病気の人が、病院なら病院で、さあ今から哀楽の時間ですよと言ってテレビを見る、そしたらそのテレビを見ている人が師匠のお話に触れて、それで病気が治るといったような働きもいただけれるようになる、そういう働きが起こる、それは決して夢ではないと、そういう働きがいただけれるのがこのお道だと。それは例えば教祖様のお話であったり、教祖様のお話を金光大臣のお話を録音して、それを世界中に、日本中に、あるいは世界中に放送する、そしたらその話を聞いている人たちが、ご理解をいただく人が、教えをいただく人が、それによっておかげをいただく、病人なら病人が病気が治るといったような働きも現れてくる。決してそれは夢物語ではないよと、そしてまたそうなることが理想だねというようなことをおっしゃっておられました。それは9月の大阪公演を控えた約一月半ほど前の研修になりますね。その数ヶ月前にもやはりそのようなお話をしておられました。いわば師匠のご理解、お話を世界中の人にテレビででも放映すると、そしてそれをいただいた人たちがおかげをいただく、 いわゆる病人ならば病気が治るといったような働きも現れてくるものだと。ですからこれは師匠がそれを祈っておられるのだと思いますね。とすれば、私どもがこうしてお話をさせていただいている、また師匠のお話を世界中に配信させていただく、それによってそれに触れた人々がおかげをいただく、病人なら病人が治る、難儀なら難儀な人がその軽くなる、そういうお働きがあるのだと、そういうお働きが起こることを、そこに祈りが込められているということですね。また今朝いただきますことは、神の働き、あるいは神は人を媒体として現るといただきました。それは私があの方のことを助けてください、この方のことを助けてくださいとお願いするともなく心に思っていたときに、助けてくださいではなく助けさせてくださいと願えと、そしてそこに神は人を媒体として現ると。今日の愛をかけようにも何か通ずるものがあると思いますね。神様が一人でそこに現れるということはできないのだと。誰かを通して、いわば取り次ぎ者を通して神は現れるのだと。師匠大坪宗一郎を通して神は現れるのだと。それも助けてくださいというのではない、助けさせてください、いわば神はあなたを通してそこに現れるのだ、だからあなたの祈りがいるのだ、天下、それこそ神様が天から降ってきて人を助けるのではない、助けるのはあなただと、あなたを通して神が働くのだと、人を助けるのだと、だから神様助けてくださいではなく神様助けさせてくださいと願えと、お話を聞いてくださる人たち、触れてくださる人たち、師匠のご理解に触れる人たち、その人たちの上に神様の働きが現れるということですね。そういう祈りをまた込めさせていただく、そしてその祈りが込められた話をさせていただかねばならない。聞いてくれる人たちの上に神様の働きが現れるような、表せるような、そういう私にならせてください、人々を助けさせてください、そういうお話をさせてください、師匠のお話をそういうこととして配信させてくださいということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。